あなた方は私を誰だと言いますか。と問われて、ペテロが、まあ、ペテロは一番年上でしたし、しかも一番おっちょこちょいの人物でしたから、言われるとすぐにこう反応するタイプの人でありました。その割とおっちょこちょいのペテロがですね、あなたは生ける神の御子キリストですと答えたんですね。あなたは神の子である、そしてキリストであると答えました。キリストというのは救い主という言葉ですね。ですからキリストと訳すのはあまり正しくないかもしれません。あなたは神の御子であり救い主であると彼は答えたわけですね。このように答えるというのは、答えたということが、シモン・ペテロのこの答えをイエスは大変驚かれまして、そしてペテロのことを、あなたはそのように答えたのだから、もはやシモンではなくペテロであると、こうおっしゃるんですね。シモンというのは足という意味だそうです。足、海に生えている足、最近足なんて見ることはありませんけど、まあススキぐらいのものですかね、ひょろひょろとしておりまして、心もとない。しかしあなたはもはやススキや足ではなくて岩であるとキリストはおっしゃったわけです。ペテロは何か特別なことをここでしたのでしょうか。ペテロは何かここでその力を示すようなことをしたのでしょうか。あるいは彼の心が非常に堅固だということを示したのでしょうか。重い岩を持ち上げたのでしょうか。頭で岩を割ってみせたのでしょうか。そうでは決してないんですね。ペテロはここでやったことは、ただイエス様、あなたは生ける神の御子であり救い主ですと言ったに過ぎないわけです。これは誰にでもできることなんですね。誰にでもできることです。イエス様、あなたは神であられる、そして人間の救い主である、そして私の救い主ですと、私のという言葉はここに入っておりませんけれども、しかも彼は生けるという言葉を言っておりますね。今あなたは生きてここにおられる神である、そして私の救い主だとペテロはそのように告げたわけですが、その瞬間にイエス・キリストは、あなたはもう足ではない岩だ、あなたはペテロだ、これは18節の言葉で、 私もあなたに言います、あなたはペテロですとこうキリストは言われておりますが、このペテロという言葉は新約聖書の脚注にはですね、ギリシャ語ペトロスと書いてありますね。でペトロスというのは、岩という意味もありますし、また人の名前とも取れる言葉ですね。人の名前とも取れるし、また岩とも取れるわけですね。ですから、まあ、あだ名とも取れるわけです。あなたは岩です、岩尾です。私の知ってる人で岩尾という人、佐藤岩尾という人ですけどね、クリスチャンホームのお子さんで岩尾さんっていうんですね。ペテロの名前を取りましてね、これなかなかいい、ちょっといかつい感じの人なんですね。で見てくれもすごいいかつい感じの人なもんですから、ぴったりだなと思って、名前がその人を作ったのか、もともといかつい人なのかと思ったことありましたけども、でこのペテロに対してですね、あなたはシモン、あなたはシモンじゃなくて、あなたはペテロで、あなたは岩だとキリストはおっしゃったんですね。繰り返しますが、このシモンは何か特別なことをしたわけではないんです。彼はただイエスよ、あなたは生ける神の御子キリストですと言ったに過ぎないんです。ただそう告白をした、ただそう認めただけなんですね。でペテロは本名が表すように、実は大変この流されやすいタイプの人でありまして、まあ、このことについての説明は時間がかかるのであまり詳しくはできませんけれども、まあ一番彼がシモンである、足であることを表したのがキリストのことを 三度も知らないと言った。あの十字架にかかる前の出来事によって明らかですね。皆さんもご存知の通りです。イエス様、イエス様と言ってついていきながら、この死が目の前で殺されて裁判にかけられて鞭打たれているという姿を見て、彼はいや、あんな人は知らないと三度も言ったわけです。まさにこれはですね、この風に揺られる足のような弱い存在でありました。しかし後にキリストの復活に出会って、彼は、その自分の罪を悔い改めて教会の指導者となっていくわけですね。この時には、まだある意味では彼は岩ではないんです。本当の意味での岩にはなっておりません。イエスはキリストであると言っておきながら、その後であんな人は知らないとまで言ってしまうような、そういう弱い存在ではあるわけですけれども、後に彼はまさに岩となって教会の礎石になっていくわけですね。その彼が岩となった、岩となり得たのは、イエスをキリストであると信じたということにのみ由来することで、他に何の理由もないことなんですね。私たち一人一人が果たしてどれほどの意志の力を持っているか、果たしてどれほどの強い人間であるのかということは、これは人によって大きく違うかもしれませんけれども、まあいろんな形でですね、人間は自分を強めよう、高めよう、こう深めようとするわけです。まあ最近はそういう教室のようなものは大変流行っておりますけれども、ここではそんな何か特別な訓練をしていることではしているわけではありません。ただイエス様、あなたは生ける神の子キリストですとこう言ったに過ぎない。この告白したペテロをイエス様は、あなたは石である。まあペトロスというのは、まあ単数なもんですから、石と訳すのが適当だと思うんですけれども、あなたは石である。とキリストはおっしゃるわけです。そして私はこの岩の上に私の教会を建てると言われました。この岩という言葉は、ペトラという言葉でして、これは複数の言葉ですね。ですからペトロスというのは1個の石なんですけども、ペトラというのはこれが集まったものですから岩と訳されております。一つ、ペトロは一人一つの石ですが、私はこの岩の上に、この石がつまり集まったものの上に私の教会を建てるとキリストはおっしゃっているわけですね。これは漢字としてはですね、この建物のことを表しているわけです。ユダヤの建物の多くは石造りの建物で、一つ一つの石がこう積み重なってできている。これはまあ前にもお話をしたところですけれども、あなたはペテロである、あなたは私を神の子で、イエス神の子キリストだと告白をした、そのあなたが、そのような人間が集まっていくときに、それはまさに石造りの家となるのである。これを私は教会と呼ぼう、これを教会となそうとキリストはおっしゃっているわけですね。しかもその教会は、教会にはハデスの門も打ち勝てないと言っております。このハデスの門という言葉は、ハデスというのは、まあ、地獄あるいは死と訳されることですね。門という言葉は力とも訳される言葉ですから、ハデスの門というのは、ある英語の聖書には死の力と訳されております。死の力も打ち勝つことができない。核兵器だって打ち勝つことはできない。どんなに強力な武器を持ってしても、これを破壊することはできないような強力な要塞となると、こうキリストは言っておられるんです。これが教会だって言うんですね。一人一人が何か非常に強い力を持っているというわけではないし、あるいはその中には強い、人間的に強い人もいるかもしれない、社会的に非常に堅固な人もいるかもしれない、しかし弱い人もいる、病気の人もいる、いろんな人が集まっています。年齢も違いますし、環境も違いますし、 しかし全ての人に共通することは、あなたは生ける神の子キリストですと告白する者、イエスをキリストである、イエスを救い主であると告白する者が集まるならば、それはどんな力にも打ち勝つことができる強力な要塞となるというのがキリストの子で予言をされていることなんですね。私たちの教会もそうであるというのです。この私たちの一つ一つの、皆さん一つ一つの石なわけです。私を含めてペテロスなんです。一つ一つが石なんです。イエス・キリストをキリストと告白する者、イエスをキリストと告白する者のこの石が集まって、これには誰も対抗することはできない。世の中のどんな権力も、どんな力も、武力を持ってしても権力を持ってしても、これを粉砕することはできないんです。残念ながらこれに対抗する人があまりおりませんけれども、いろいろですね、この対抗してきてもらうといいですね。その時に初めて私たちの力は証明されるわけですが、しかしハデスの門も死の力もそれには打ち勝てないというのは、これは常日頃実感するところですね。世の中の人にとって最も恐れるものは、それは死であります。しかし教会にとって死は決して恐れではありません。教会にとっての死は、かえってこれはある意味では喜びであり、天の御国への入り口なわけですから、つまり死でさえこの教会には打ち勝つことはできないわけです。私たちはそれほどまでに強力な建物としてキリストがしてくださっているんですね。話を少し元に戻しますと、私たち一つ一人一人は弱い存在だったとしても、キリストを信じるというその告白によって、私たちの心は、私たち自身はまさに石のように強力なものにされているというのは、皆さん一人一人が体験されていることではないでしょうか。イエス・キリストを信じたその瞬間から、我々の心はどんなものにも揺るがされないという強い確信に満たされるんですね。それまで恐れていたものを恐れる必要がなくなる。それまで流されていたものに流されない。それまで恐れていたもの、恐怖を感じていたもの、任されていたものに負けることがない、この強力な意志の力というものが、ただイエス・キリストを信じるというだけのことによって与えられているんです。皆さんそうではないでしょうか。何か特別な訓練をしたでしょうか。決してそんなことはないですね。しかしただキリストを信じただけで私たちの心に与えられている、これはまさにイエス様がここでおっしゃったように、これは人間が、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父なのです、とこうおっしゃっておられます。父なる神によって私たちにはそのような特別な変化が起こされているわけです。どんなものもこれに打ち勝つことで、しかもこの一つ一つの石が合わさって積み上げられて教会となっているわけですね。この教会にはどんなものも打ち勝つことはできません。皆さんのところに襲ってくる何か大きな問題がありますでしょうか。皆さんを打ち砕くものは、私たちを打ち砕くものは何もないんです。何も恐れる必要はありません。何か皆さんが恐れておられるものがありますか。貧困ですか、飢えですか、死ですか、破産ですか、裏切りですか。皆さんの心の中に何か恐れているものがありますでしょうか。その結果、皆さんが、皆さんの心が揺るがいているようなものがあるでしょうか。もうそのようなものに私たちは恐れる必要はないですね。ただ私たちがイエスをキリストである、救い主であると信じるだけで、そしてその群れである教会はどんなものにも、まあキリストはここでハデスの門とおっしゃったのは、これあらゆるものの中で最も強力なものという意味で使っておられます。 あらゆる権力権威の中で最も強力なものとしてハデスの門と言っておられるんですよ。このようなものに負けない教会というのはそういうところなんですね。何も知らない間にそういうものになっているんです。なんかこうやって見ると皆さんの顔が石に見えてきました。石頭という、一人一人の石、これももちろん十分に強いものでありましょうけれども、しかしこれが組み合わされる、その時にまさに要塞となるわけですね。イエス・キリストを救い主として信じる者のこの建物は何者にも負けない強い建物となっております。ですから皆さんはこの教会に属しているというだけでもう何も恐れる必要はないんですね。もちろん一人一人の心の中に起こってくるこの変化というものもそれだけでも十分ですけれども、これが集まっている、それに心から感謝をしてまいりたいと思います。そしてこの強力な要塞としてくださった教会に対してイエス様は非常に小さな言葉ですが重い責任を与えられています。それはその強力な要塞であるあなたに天の御国の鍵をあげましょう。と言われておられるんですね。天の御国の扉を開ける鍵をあなた方にあげましょう。これはすなわち私たちが開けるならばそこに天の扉が、天の御国の扉が開いていく。私たちが開けないならばそこは天、そこに天の御国の扉は開かないということなんですね。でペテロは実はこの言葉の通り天の御国の鍵を開けていった人です。一番最初にイエス・キリストが天にお帰りになったあと五旬節の日に聖霊が下って人々に福音を伝えたのはペテロでした。そして彼が語った時に3000人の人が教会に加えられた。それからしばらくして今度は当時はまだユダヤ人だけに福音が伝えられておりましたけれども、ペテロを通じて異邦人にもユダヤ人以外の人にも天の御国の扉が開いたんですね。その後弟子たちは、まあ、特にパウロはそうですけれどもあちらこちらに行ってまさに天の御国の鍵を開き続けていったんです。パウロが行くところ、ペテロが行くところ、ルカが行くところ、マルコが行くところ、行くところ行くところで彼らは人々のために天の御国の鍵を開いていったんですね。ペテロの人生やまた人たちの人生を支配した言葉は実はこの言葉だったんです。あなたに天の御国の鍵をあげましょう。あなたに小さな鍵をあげましょう。あなたが開ければそこに天の御国の扉は開く。しかしあなたが開けなければそこは生涯開くことはない。私たちに与えられている責任なんですね。教会が堅固な要塞であるということは神から与えられた特権であると同時に、しかしその教会に与えられている責任は天の御国の扉を開けていくという責任なんです。もし私たちが天の御国の鍵を持ったままポケットの奥かなんかにしまい込んでいたら誰も天の御国に入ることはできません。これは私たちが口を閉ざして天の御国の素晴らしさを皆さんに人々に見せることがなければ誰もここに入ることはないんです。これは私たち一人一人に与えられている皆さんの手の中に実はあるんです。皆さんの周りにいる人たち、私たちの周りにいる全ての人たちに天の御国の鍵を、天の御国の扉を、鍵を開けてあげなければいけません。そこから入るか入らないかその人に自由ですけれども、それを開けてあげる責任が教会に与えられている責任なんです。天の御国の素晴らさを私たちはよく知っています。私たちは天の御国の素晴らさをよく知って、そしてそこに入れていただいている。 この喜びを味わっています。そして堅固な要塞として神からの恵みをいただいて、その特権に預かっている。どんなものも打ち勝つことはできない強力な要塞とさせていただいています。しかしそれは私たちをして、私たちの周りにいる人たちのために天の御国の鍵、扉を開けていく、その仕事をさせるためなんです。我が家の、扉はですね、マンションの扉が、一箇所だけ、マンションというのは便利なもので扉は一箇所しかないんですね。教会には扉が死ぬほどありますから、どっからでも入ってくる。大きな声じゃ言いませんけど、どっからでも入ります。どう全部きれいに扉を閉めたとしてもどっかから入れます。今度やってみたらいいんですけど、必ずどっか開いてますね、1箇所か2箇所。不用心なところでしてね、泥棒さんが前にもよく入って、ただ泥棒さんお入りになっても取るもんがないもんですから、そのままお帰りになることが多いようなんですが、天の御国の扉はですね、もうそういう入りやすい扉じゃない、マンションの扉みたいに、そこに一箇所だけ、その人のために前に一箇所だけあるんです。でこの扉を私たちがもし鍵を差して開けてあげないとするならば、誰一人そこから入ってくることはできないんです。私たちも誰かによって扉を開けてもらったんですね。誰かによって開けてもらいましたでしょ。自分で開けた人はいませんね。自分でポケットの中から鍵探して、あ、これだなと思ってガチャッとやってです、お、天国入ったっていう人はいないんで、誰かに必ず開けてもらってるんです。一人で開けてる場合もある、みんなで開けてる場合もあるんです。この鍵をもし開けなければそこから誰も入ることはできないというのは、まあくどいようですけれども、私たちに与えられている責任であります。さあ、皆さんの鍵は今どのようになっておりますでしょうか。皆さんの手の中に今握られている鍵は握られっぱなしで、あるいはどこがどの鍵だったか分からなくなっているような鍵はありませんでしょうか。私たちに与えられている責任はですね、お尻を蹴って無理やり天国に引っ張り入れるという責任ではないんですね。あの人は絶対に天国なんて入らない、あの人はどんなことをしたってその神様なんて信じようがないとか、もし思って天の御国の鍵を開けてあげなかったとするならば、決して入れません。ただ私たちにはそれを無理やり後ろから後押ししてですね、こう引っ張って入れるということはできないんですね。これはその人一人一人に任されている責任です。ただ天の御国があるということを示さなきゃ、ここに素晴らしい神の国が、永遠の世界がここに用意されているということを示さなければなりません。私たちには永遠の世界が用意されている。今この地上の世界というのは、言ってみれば、駅の待合室にいるようなものです。駅の待合室にいるんですね。この地球での生活、地上での生活というのは駅の待合室にいるようなものです。これから私たちが乗っていく電車を選択するんです。ここで切符を買って、昔賛美歌の子供賛美歌の中にですね、福音の汽車に乗っていく天国行きのっていう歌がねありましたけれども、まあ、僕はあの歌が好きでというか、なんか何度も何度も小学校で耳にタコができるぐらい歌わされたので、古い子供賛美歌の絵まで覚えてますけれども、この天国に行く永遠の御国に入っていく汽車にがあるということ、そしてこれに乗っていくことができるんだということ、これを私たちが伝えていく責任がある。そしてまた同時に、 何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれているという、これもこれは非常に不思議な奥義ですけれども、これも教会に与えられている責任であります。つなぐそして解くというのは禁ずる許すという言葉だそうです。ユダヤの宗教家が使っていた言葉でありまして、もしあなたが地上で禁ずるならばこれは天国でも禁じられておるし、地上で許すならば天国においても許されている。つまり神は教会にこの世界においてして良いこと、してはならないことを決定する権利を、権威をお与えになったということですね。で、教会は確かに過去にさまざまなことを決めたり許したりしてまいりました。禁じたりしてまいりました。それは間違ったこともあったんですね。明らかに教会として失敗をしてしまったということもありました。教会の名のもとに人殺しをしたり、アパルトヘイトなんていうのはありますけれどもね、あのアパルトヘイトを始めた白人の人たちですね、戦いをしていったときに、これはヨシュアがカナンの地に入ったのと同じである、私たちはこれは私たちに与えられた土地だ、私たちは、神の子供であるのだからこの土地に住む権利があると言って黒人を殺して、そしてそこに入り込んでいってしまった。教会として多くの間違いを犯してきたことも事実なんですね。ですから教会は一歩間違えると、この選択を間違えると大変大きな失敗をしてしまうという、それはまあ歴史が表してくるいるわけです。神様はこの世界を支配するように私たちに教会をお与えになったわけでは決してないんですね。しかしそれを間違ってしまうとそのような不幸な結果になっている。それほど権威というのは大きいということです。ですから私たちが行うこと、決定すること、それは一つ一つのことにおいて本当に注意をして注意を払わなければなりません。ハデスの門も打ち勝つことはできない強力な権威なんです。ですがもし私たちがこの神から与えられた特権というものを正しく用いていくならば、それは神が喜ばれる、神が望んでおられる世界というものをここに作り上げていくこともできる、そのような組織でもあるわけです。さあ私たちの開けなければならない扉はどこにありますでしょうか。私たちに与えられております扉、私たちが開けなければならない扉、皆さんが開けなければならない扉はいかがでしょうか。閉ざしたまんま、まあこれはいくらやってもダメだろうからといって扉を閉ざしてはいませんでしょうか。扉を開けてあげてください。それは私たちに与えられている責任なんです。私たちの手にはこの御国の扉の鍵が握られているんです。これ開けてあげなければなりません。入るか入らないかは別の問題として、これを開けてあげなければなりません。神の御国がそこにあるということ、永遠の命がそこに存在するということを示してあげる責任を教会には、まあ一番大切な責任としてイエス様はおっしゃっています。一番最初に言われていることですからね。パウロがいろいろと教会についての説明をする前にイエス様はまず第一にこのことを言われているんです。私たちはイエスを生ける神の子キリストであると告白した、その結果どんなものにも負けない強い建物をここに築いております。私たちはその建物の責任として 天の御国の鍵を開け続けなければならない。イエス様から渡されています。ですからイエス様そんなこと言わないでくださいよ、自分でやってくださいよとこう言いたくなるんですね。私がそんな責任重いですよ、イエス様がやってくれたらいいじゃないですか、こう思うんですが、もうこれは渡されていますね。イエス様は持っておられない鍵なんです。私たちが持っている鍵です。私たちが開けなければ。今宗教ブームと言われてますね。いろんな宗教、幸福の科学だとか、昨日もエホバの証人の勉強をしたりしたんですけれども、エホバの証人も200万人ぐらいいるとかですね、まあ新進宗教だとか新進新宗教だとか、まあ、いろんなこの宗教があって、なんでこれほどまでに日本人は宗教が好きなんだろうか。でもう中身をですね、冷静に考えるととても信じられないような内容を信じていくんだろうかというようなことを昨日も寺田さんの集会で話をしたんですけれども、やはりその背後にあるのは潜在的なですね、人間の欲求、それは永遠に対する欲求であるし、また神に近づきたいという欲求である、神に出会いたいという欲求のはずなんですね。どんなに間違っててつまらない教えであっても、それにのめり込んでいくわけですから、私たちの知らないところで多くの人たちはこの神の御国の扉が開かれることを待っているということだと思うんですね。そうとしか思えない。皆さんの周りにも多くの方、いろんな宗教に入っている方がおられると思いますけれども、彼らは他のいろんな扉を開けてもらってるんですよ。しかしそれらの道は滅びに至る道。私たちが永遠の命に至る道として与えられている扉は一つしかありません。それは狭いもんであるとキリストはおっしゃいましたけれども、今こそこの週末の世にあって扉を開けていく技を私たちの教会が本当に真剣になってしていかなければならない時こそ時が時ではないかとキリストはここにおっしゃっておられます。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちは風に揺られる足のように、あちらが良いといえばあちらに行き、あちらが幸せだといえばあちらに幸せに行っていた、あちらの道に行っていたものでありますけれども、イエス・キリストを信じた瞬間から何一つこの心を揺るがせるものが現れておりません。神様、大変不思議なことですけれども、イエス・キリストを信じた時から私たちの心は石のように固まってあなたに従ってまいりました。そして私たちを脅かすものは何一つない、私たちに打ち勝つものは何一つない、この素晴らしい教会に入れていただきました。心から感謝をいたします。これから先、永遠に私たちを打ち負かすものはありません。永遠に私たちを脅かすものはないことに心から感謝をいたします。しかし主よ、同時にあなたは私たちに責任を与えられました。天の御国の鍵を開けてあげなさい。あなたの隣人のために多くの人がいろんな方法で、ありとあらゆる方法を使って天の御国を求めております。永遠の安息と平和を、そして神との和解を求めて多くの財を投げ出し、またいろんなことを通して時間を費やして間違った道に入っております。日本人はどんなことでも神に近づけると思っておりますが、決してそうではない。ただ一つ示されている真の道がある、真の扉があるということを私たちは示していかなければなりません。今こそ主よ、教会に与えられている責任を十二分に果たしていくことができるように、どうぞ私たちを励ましてください。勇気を与えてください。そしてイエス様の再びおいでになる日が近いこの時に、私たちの教会がさらに多くの石を積み上げていき、さらにあなたに近づく
教会として立て上げられていくことができますようにお導きください。どうぞ私たちの手に握られているこの鍵を意識して、この1週間も扉を開けていく責任を果たしていくことができますように、尊きイエスキリストの名前によってお願いをいたします。アーメン。ご一緒にしばらくお祈りをいたしましょう。それでは私たちを愛し、私たちのために命を捨ててくださった、十字架にかかってこの弱い裏切り者の価値のない者のために、その神の御子としての姿を捨てて人間の姿を取り、喜んで命を捧げてくださったそのキリストの十字架を思い、聖餐の式に預かりたいと思います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。聖書をお読みいたします。コリント人への手紙第11章の23節から29節。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げた後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための、夕食の後杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。愛する兄弟姉妹、救い主イエスキリストを信じ、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖餐に招かれています。洗礼を受けていない者であっても、キリストを信じキリストの教会に属したいと願っている者は、この聖餐に預かることが許されておりますので、共に聖餐に預かっていただきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはこの世を愛し、また私たち一人一人を愛して、私たちのために御子を下し、これを十字架にかけ、その命を私たちの罪と引き換えに捧げてくださいました。この身代わりの死によって、どのようなものであっても、どのような深い罪を犯していても、私たちは許され、そして永遠の命に預からせていただける、この特権の上に感謝をいたします。こうして私たちは今見舞いにあって、私たちのために流された血潮と裂かれた肉体を思い起こす式に預かろうとしております。主がどうぞこのひとときを祝し、私たち一人一人が 十字架を深く覚え、これに感謝する時となりますように、尊きイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。